おはようございます。
おはようございます。
昨晩は、松川由紀子姉妹の前夜式に出席できた方々もおられますけれども、今日、本当に遠くからも葬儀のために駆けつけてくださった方々も、おられ、共に礼拝できる恵みを感謝しています。そういう関係もあるんですけれども、メッセージや聖書箇所の今日は内容を変えて、礼拝を捧げております。昨日も話題になっていたんですけれども、11月3日昨日は、教会の、創立を記念する日であると同時に、松川さんご夫妻の結婚記念日でもあったということですね。教会は62周年を迎えましたけれども、松川さんご夫妻は54周年まであと1日というところだったということです。そういうわけで今朝は、松川由紀子姉妹の追悼礼拝とは銘打ってはいないんですけれども、本当に私たちは松川姉妹を忍びつつ、また私たち自身の信仰について共に考えていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝私たちをこのように礼拝の民として集めてくださって感謝いたします。私たちは今日、いつものように共に集まり、あなたを礼拝し、あなたの皆を褒めたたえることができる恵みを感謝いたします。一方で、一昨日妹に召されました松川姉妹のことを心に留めつつ、また私たちは今を生きる者として、共に信仰について御言葉からもう一度教えられ、互いに励ましを受けたいと願っております。どうぞこの時を豊かに祝福して導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
失礼します。今日はペテロの手紙第一の一章からメッセージをさせていただきますけれども、今回松川姉妹が召されたわけですけれども、2005年に教会に使わされて以来、本当にちょっともう記憶が定かでない十数名の方を天に送り、また実際に葬儀もさせていただいたと思いますが、その中でもやはり今回は本当に私にとってたくさんの祝福をいただいたなと思っています。それは何度もお見舞いして共に祈る機会が与えられたということです。なかなかお見舞いに行けそうで行けなかったりですね、悔いを残すこともあったんですけれども、もう今回は本当に何度もお見舞いして共に祈ることができました。最初の入院の時はまだまだお元気でしたので、日曜日の夕方に病院に行って、大体河合さんと一緒にですね、その日のメッセージを要約して、2、3分長くても5分ぐらいでお話をしてお祈りする、いわば短い礼拝を何度か捧げることができました。最後の入院の時にはやはり体力がだいぶ落ちてこられていましたので、行ってもですね、短く聖書を読んでお祈りするだけでしたけれども、毎回どの聖書を読むべきだろうか祈りつつ考えて病院に向かいました。で、毎回の訪問の中で与えられた聖書の御言葉が私にとっても励ましとなり、また私自身の信仰を問い直すきっかけにもなりました。で、今日お読みした聖書の箇所は私にとっては本当にまだ1週間前という気がしないんですけれども、最後のお見舞いとなりました1週間前の日曜日に枕元で読んだ聖書の箇所ということです。早速内容に入っていきたいと思いますが、使徒ペテロが書いたこの手紙は宛先としてポントス、ガラテア、カパドキア、アディア、ビティニア、そのような地名が記されています。 まあ、ヤコブの手紙もそうなんですけれども、パウロが書いたいくつかの手紙とは違って、まあ、具体的な宛先のない手紙であると言われています。まあ、これはいずれも小アジアと呼ばれた現在のトルコにある町というよりは地域の名前ですけれども、実際にこれらの地域にはユダヤ人のコミュニティがあって、その地に福音が届けられ教会が建てられていました。でペテロはこれらの地域に散って起立している選ばれた人たちと呼びかけています。起立するという言い方ですが、まあ、一時的に住むという意味もありますけれども、どちらかと言いますと本来住むべきではないところに異国人、外国人として住むという意味合いが強いようです。つまり本当のふるさとを離れて住んでいるという意味です。実際にこの時代、多くのユダヤ人のクリスチャンたちが祖国を離れてさまざまな地域で寄留者として住んでいました。ペテロはこれらの人々に選ばれた人たち、あるいは父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへと、そのようにも呼びかけています。今朝はこれらの言葉の深い意味についてはお話しできませんが、まあ、間違いなくそれは私たちクリスチャン、キリスト者たちのことを指して言っています。私たちキリスト者、クリスチャンとはどのようなものでしょうか。選ばれた人たち、聖書には選ばれた人たちであると書いています。しかしそれは決して選ばれたエリートとか、そのような特権意識を持つような意味ではなく、逆に私たちは自分で信仰を選び取ったのではないということ、神様が私たち一人一人に目を留めて選んでくださったということです。本来選ばれる資格もない私たちに神様が目を留めて選んでくださった、それは選ばれた特権意識というよりは逆に本当に神様の恵みであるわけです。罪を清めるイエス様の十字架の血潮の注ぎかけを受けるように選ばれた私たち、つまりイエス様の十字架の贖いによって救われるようにと選んでくださった、選ばれた一人一人ということです。私たちクリスチャン、キリスト者が救われたのは私たちの努力や意思、決断によるのではなく、一方的な恵み、選びによるということ、そのためにこそイエス様は十字架で尊い血を流してくださったということ、そのことがここに書かれています。このように読んでいきますと、ペテロは確かにポントス、ガラテア、カパドキアといった具体的な、まあ、あの地域に散らされたクリスチャンを指して呼びかけているわけですけれども、同時に私たち全てのクリスチャンに向けて語っているということに気づかされます。なぜなら私たちクリスチャンは全て世にあっては寄留者だからです。ヘブル人へ手紙11章には、これらの人たちは皆信仰の人として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました、このように書かれています。さらに、しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、天の故郷でしたとも言われています。つまり私たちキリスト者は天の故郷を目指す旅人、寄留者であるということです。私たちの国籍は天にありますとピリピ人手紙にも書いていますように、私たちは世にあっては天に国籍を持つも者として寄留しているお互いなんだということを改めて教えられるわけです。今日は松田姉妹の葬儀が行われますが、私も葬儀のたびに私たちの本当のふるさとが、故郷が天にあるということ、そして私たちは世にあっては旅人、寄留者であるということ、そのことが葬儀のたびに 事実として迫ってくるのを思わずにはいられないわけです。2番目の点に入っていきたいと思いますが、そのようなわけでペテロがこの手紙を書いた大きな目的の一つは、この希流者である私たちキリスト者が大きな試練と苦難の中にあり、そして彼らを励ますという目的がありました。希流者であるということの一つの意味は、さまざまな試練や苦難が当然のようにあるということです。私も国際情勢はあまり詳しくありませんが、今も本当に世界中で難民と呼ばれる人たちがいます。もう難民という立場にあるだけでさまざまな不利益や苦難を味わっている方々がいます。本来行こう場所ではないところ、本当のふるさとではないところで生きることを余儀なくされること自体が試練や苦難であるとも言えます。つまり希流者であるということは、試練や苦難に遭うことは避けられないということです。このことについてもヘブル人への手紙の11章38節にはこのように書いています。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいました。このように書かれています。天のふるさとを離れた希流者にとってこの世はふさわしい場所ではないというんですね。常に罪との戦いがあります。本当の意味で心を休める場所がありません。招きの言葉で詩編84編を読んでいただきましたが、誠にあなたの大庭にある一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の門口に、神の家の門口に立ちたいのですと書かれています。この御言葉も枕元で読んだ御言葉の一つなんですけれども、直接希流者とは言っていませんが、私が本来いるべきところは主の大庭、神様の家なのだという告白がここにあります。悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。悪の天幕とは非常に厳しい言い方ですけれども、つまりこの世の住まいのことです。実は私たちにとってはこの世の住まいは、ある意味では心地よい場所なのかもしれません。この世の住まいに住んでいる限りは危険がないとも言えます。迫害もないかもしれません。安全とさえ思えるかもしれません。しかしそこには主の臨在はありません。主は共におられないのです。ですからこの詩編の作者は、それよりはたとえ神の家の門口、つまり中には入れなくてその入り口であったとしても、私はそこに立ちたいのだと信仰を告白しているわけです。イエス様も、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと言われました。ペテロも、今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないと言います。また同じペテロの4章12節では、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんとも語っています。これらの御言葉が教えることは、世にあって希流者である私たちには多くの苦難や試練があるということです。そしてそれは、私たちが希流者である以上は避けられないものであるということです。しかしイエス様が言われたように、そしてペテロが手紙で書いたように、私たちは患難や試練を恐れたり驚く必要がないということ、そのことを3番目にお話ししたいと思います。私たちは世にあっては試練や苦難がある、そしてそれは希流者である以上避けられないものだ。しかしなぜ恐れたり驚く必要がないのでしょうか。最後にこのことを確認したいと思います。先ほどですね、聖書が繰り返し私たちは世にあっては試練や苦難に遭うということを語っているとお話ししました。 もう何箇所も何箇所も読んでるとですね、ひょっとしたらうんざりするかもしれません。なぜ聖書はこんなに私たちは世にあっては苦難や試練に遭うということばかり書いてるのだろうか、そんなことを思うこともあるかもしれません。それはどういうことでしょうか。私たちは世にあってはもういつも厳しい顔をしてですね、苦難に耐えるしかないのでしょうか。もちろんそうではありません。ペテロはむしろ逆に、あなた方は大いに喜んでいますとさえ言うんですね。4章13節でも、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい、キリストの栄光が現れるときに歓喜にあふれて喜ぶためですとも書かれています。私たちは世にあっては苦難がある、しかし私たちの人生には大きな喜びがあるということです。それは決して天国に行くまでは私たちには何の喜びもないと言っているのではなく、私たちは世にあって喜びがある、しかも大いなる喜びがあると言うんですね。ですから私たちはいつも苦難に耐えて、眉間にシワを立てて、難しい顔をして生きているのではないということです。むしろ大いなる喜びにあふれて私たちは生きるのだと聖書は教えています。普通に考えればこれは本当に矛盾することです。試練や苦難があふれているのにどうして大いに喜ぶことができるでしょうか。普通に考えればそれは単なる痩せ我慢でしょうか。あるいは天の邪悪のように素直に気持ちを表さないだけのことでしょうか。もちろんそうではありません。聖書に目を留めていただきたいと思いますが、ペテロはこのように書いています。試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。古代から金や銀が純粋であるかどうかを調べるためには非常に高い温度の火で精錬して不純物をあぶり出すというそのような方法は知られていたと思います。同じようにここで言われているのは、試練を通してこそ私たちの信仰は本物であるかどうかが明らかになり、そして試練を通した通ってきたあなた方の信仰は真実のものである、本当のものであると確信してよいのだという勧めです。試練を通して私たちの信仰が本物である、真実であるということが証明される、神様からお墨付きを与えられるならば、それは何よりも嬉しい喜びではないかと言うんですね。金は実際にはこの世にある物質の中では最も高価であり耐久性があるものです。錆びることも朽ちることもないものの象徴として金ということが言われます。しかしそんな金であっても世にあるものである限りそれは永遠ではありません。しかし本当の信仰は永遠へとも続いていくものである。そして主イエス・キリストが再び来られる時にこそその進化を発揮するものである。ですからそのような信仰は金よりもはるかに尊いものなのだ。信仰がいかに尊い価値あるものであるかをペテロはこのような例えを通して教えているわけです。このような信仰、本物の信仰を持っていること、そして与えられていることに勝る喜びはないのだということを聖書は教えています。やがて主イエス・キリストを自分の目で見ることができる、お会いすることができる、その喜びは言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊るようなことなのだとペテロはここで語っているわけです。そしてそれはあなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと結論付けています。私たちが主イエス様を救い主として信じて受け入れ、 魂が救われているということ、それ以上に幸いなこと、喜びはないということをペテロはここで確信を持って語っているわけです。長年信仰生活を送っていく中で、私たちは時々あるいはしばしば信仰の価値、大切さを見失うことがあるかもしれません。世にあって希留者として過ごすよりは、世にどっかりと腰を下ろして世に属する人として生きた方が楽に見えることがありますし、いや楽しいことも喜びもいっぱいあるように見えるかもしれません。まあ、私も牧師になってからもうすっかり教会の外の人との関わりが少なくなってしまったので、本当にそれではいけないなと思いながら、まあでも細々と、子供たちの同じ同級生の親とかですね、まあ、そういった方となるべく、お付き合いしたいなと願っていますけれども、まあ、大学生社会人時代は本当に多くの方との、お付き合いもありました。まあ、時々夜の食事に誘われたりするわけですけれども、いや菅原君、まあなんかそんなに君は酒も飲まんし、なんか羽目も外さんし、そんなんで楽しいかってよく言われたことは、時々ありました。そうかなと思いながらも、確かにそう見えるところがあるかもしれません。もちろん別にクリスチャンになったら、急にそういうことを絶対しちゃいけないとかそういうことではないんですけれども、まあ生まれてですね、ずっとクリスチャンとして育ってきた私はもうちょっとそういうことは、まあ、そういう習慣は確かに身にはついてなかったので、まあ、そんな風に見られたのかもしれません。しかし、まあ、その場で別に反論はしませんでしたけれども、やはり、今私も確信を持って言えることですが、しかしやはり私たちのこの信仰によって生きることの素晴らしさ、幸いに勝るものはないということを私ははっきり告白することができると思うんですね。希留者であることをやめてしまうならば、信仰の旅路を歩むことをやめてしまうならば、私たちは信仰の本当の価値を見失ってしまうでしょう。しかし私たちがあくまでも希留者として、旅人として主に従い続けるならば、試練や苦難の時にこそ私たちは私たちに与えられている信仰の本当の価値、大切さを見出すことになるわけです。しかし大事なのは、たとえそのような試練の中に今いないとしても、私たちは信仰を大切に持って離さないようにしていきたいと思います。信仰の結果である魂の救いを得ているということを確信し、それを喜びとして告白していきたいと思うんですね。松川由紀子姉妹がたくさんのことを残してくださったと思います。まあ、今日の葬儀に行く方も行かれない方も、また、この後もですね、本当に松川姉妹のその生涯を通して信仰がいかに尊い価値あるものであるかを私たちは改めて教えられています。信仰で試された信仰はなんと尊いことでしょうか。それは世にあっては希留者旅人である私たちを主イエス様の身元へ導いてくださるものだからです。そのことを覚えて、今朝改めて互いに祈り励まし合いたいと思います。お祈りしましょう。